スーヤー・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコ、そして影武者パーソナリティ、片桐たかしさんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。秋は、毎回美濃市へチャリ旅に行ってます。
美濃市。
そう、岐阜県美濃市、すごくいいところなので、ぜひ皆さんも行ってみてください。そうなんです。片桐です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追って、お聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今日はスタートをお題に応募いただいた川柳からご紹介です。
はい、お願いします。
目覚めから日々スタートの分岐点。目覚めから日々スタートの分岐点。読み人はモフモフさんです。
はい、いつもありがとうございます。
モフさん、いつもありがとうございます。
爽やかな。うん、良い句だと思います。
ですよね。
なんか感想みたいに言ってました。
本当本当。
聞き手の感想ですけど。
いや、本当本当。なんかね、秋は心機一転、いろいろスタートしたくなるような季節だったなと、私は個人的にそう思ってるんですけど。
前おっしゃってましたもんね。
そうそうそう。例えば、まあ普通に日常だと、お家の模様替えとか、まあまあね、季節の変わり目だから、お洋服の衣替えとか、うん、お花を植え替えるとか、まあ、ベランダにお花植えてるんですけど、お花を植え替えるとか、
はいはい
はい、あとは髪型を変えるとか、
うんうん
うん、まあ、そんなこんなでこう毎週いろいろ模様替えしたりとか、美容室に行ったりとか、いろいろ、
いやいや、すごく素敵だと思いますよ。いろんな楽しみ方をね
してる、はい、私なんですけど、先日も本当どうでもいい話なんですけど、美容室に行って発見してしまいまして、
はいはい、
髪の毛って、まあ、当たり前かもしれないですけど、頭全体、まあ、量とか長さとか、あと髪の毛が生える向きとか、うん、一律じゃないですよね。
まあまあまあ、ね、自然物です
ね。まあ自然物ですからね。で、私子供の頃に自分の髪の毛の左と右の髪の毛の量が違うっていうことを気がついたんです。その散髪屋さんで、まあまあまあ、当時はそのちびまる子じゃなかって感じですけど、散髪屋さんって、でもその当時は散髪、まあまあ、美容院とか行かないですから、でおかっぱにこう切ると髪の毛の量ってすごいわかるじゃないですか。おかっぱに切ってると、ピチって切ってると、でいつ見ても髪の毛の量が違うんですよね。で、まあそういうもんだっていうことに気がつきました。ま
あ、その当時はね。あれですもん。
当時はね。で、もうこれはつい最近、うん、髪の毛の、上の方のね、上の方から生えてる髪の毛の、こう、長さが、左右、 長さがっていうか伸びるスピードが違う、はいはい、それも全然違うっていうことに気がついたんです。で、リスナーさんには見えないですけど、後ろのっていうか下の長さと上の方の長さが違うんですね、はい、私。で、上の方はこう短いわけですよ、下よりも。でも、たくさん段が入ってるわけじゃなくって、まあ、おおむね一段というか、あんまり段がバーって入ってる感じではないんですが、はいはい、いつもね、右側が左側より短いんです。で、そう。
なんかあるんでしょうね。
そう。で、行って、なんか右の方が短い気がするんですって言って、
はいはい、
で、同じにしてほしいって言うんです、うん。で、言って、そうしていただいたんですけど、うん、やっぱり右は伸びないんですよ、あんまり。その後。
あ、でもありますよね。その伸びにくい毛とかも、その染めてた部分は伸びにくいとか、メッシュが入ってたりとか、まあいろいろありますもんね。
でも左右ですよ。だから、ま、左の方が伸びやすくって、右の方が伸びにくいっていうことに、気がついて、髪の毛ってそんななってたんだって思った今日この頃でございます。
全部の毛が多分それぞれ違うんでしょうね。まあ、男とかは女性よりも、ね、体毛がやっぱり全身あったりするんですけど、まあ、俺はどっちかというと薄い方なんですけど、
はい、
腕と足では足の方が濃いですもん。
ああ、まあそれはそして人によって違うってことですか。
あ、それもあると思います。それこそ全然生えない人とかもいますしね。
なるほど、なるほど、なるほど。
タマの場合だとあれなんです。なんかまあ、育ち方というか、生活の仕方。例えば、もともとなんか、
そういうことかな。
毛って守るためのものなんですよね。もともと。だから、
そういうことかもしれない。
枕とかで、片面をずっと、例えば左側を枕につけてたら、左と右ではその、守るための伸び方とかが変わってくるかもしれないですよね。
あ、すごい、めっちゃ、気づき、今、私、右側向いて寝ます、そういえば。
だから、そう、もともとその体が守るために、作られたものですもんね。
まあね、
体毛とか、その毛は。だから、そういうので変わってくるんじゃないかな。例えば、変な、例えばですけど、レスラーが、スキンヘッドのレスラーを、スキンヘッドに せずに、2ヶ月間実験するとして、
はい、
でそのレスラーは頭に攻撃を右側に受けることが多いとしたら、右側にすごく入るかもしれないですよね。守るために。今のは空想ですよ、空想ですよ。
まあまあまあ、でもね、わかるわかる。
そういう感じなんじゃないかなって思います。
かもしれない。あ、今日から左向いて寝よう。
何の話って感じですけど。で、今思いました。
学び、気づき。
まあ、あとはそれこそ、つむじの。
はい。
巻いてるもんで、こっちに向かって伸びるというか、生えるのが勢い良いとかもあるかもしれないですけど
ね。ああ、そうかもしれないですけど。
流れっていうか。
でも、とりあえず今日から私、左向いて寝ることにします。
バランス。まあでももう自然にそうなってるのか。長い間培ってきたその、あれ、もう体の作りになってしまってるかもしれないですけど。
まあそうかもしれないですね。
またちょっとずつ治ってるかもしれないですけどね。
じゃあはい、チャレンジしてみますので、また結果を
多分絶対すぐには出ないと思います。
そうかもね。
まあでもも
しかしたら
ミリ単位で関係はあるかもしれない、ね、
是正されるかもしれないので、交互期待、
うん、
はい、ということで今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
びっくり体験
マジか。
ではこのコーナーはびっくりをお題にいただいた川柳からご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
昨日まで猛暑、今日からもう寒い。昨日まで猛暑、今日からもう寒い。
読み人は梅屋えのきたけさん。
梅屋えのきたけさん、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今年まさになんかそんな感じですよね。確かにまだ暑いみたいな日があって、
朝とか夜中にむちゃくちゃ寒かったり
する。そう
なんですよ。昼間とか普通に暑いんですよ。
そうそう、と思ったら急に昼間も寒い日もあったりとかするんですよ。本当にびっくりです、
うん、
っていう感じなんですけど、 今日のびっくり体験は、
はい、
あのイチョウの木、秋の、はい、秋の葉っぱのイチョウの木のびっくり体験でございます。
はいはいはい、
学生の頃ですね、あの私あの京都に通ってたんですけどね、まあ、京都って、はい、まあ、その道が古いじゃないですか。昔からある道で、そこに植わっている樹木はだいたいとてももう年経っとっている木々なわけです、うん、すごく大きいんですよ、背が高くって。で、あんまりこう上も切っていかないっていうか、まあ、大きく なり続けていくみたいな感じで、学校の教室からねその並木が見えたんですけど、ちょうどその見える並木がイチョウ並木だったんです、
はい、ああ素敵じゃないですかね。
素敵なんです、うん、ちょっと臭いのだけ我慢すれば
あれ人それぞれあの苦手な方もいらっしゃいますもんね。俺もうこういうものだと思います、
まあまあまあ、
ね、銀杏のあの匂いですよね。
そう、まあ、大量なんですよそれがまあすごい大量なのですごい匂いなんですけど、まあ、それでも綺麗なんです、は
い、
すごく、
まあまあすごいですよね、圧巻ですよね。今日波にともなると
本当に圧巻で綺麗で、うん、で学校行き始めた頃に、はいはい、まあ、学校長く行きましたからもう2年も3年も経っていくとあの、はいはい、まあ、慣れますけれども、はいはい、1年目の時に、
はい、
教室で1時間目お外を見ました。で真っ黄色、はいはい、でもうすごく綺麗ですね、あの木も大きいので、で、はい、ああ綺麗だなと思ってずっと見てました、
はいはい、
で2時間目、なんとなくそれはまあ一応見に行ったわけではなくて、ちょっと窓際のところに行ってでお外を見たんですよ、
はいはい、
ね、1時間で学校の授業って、まあ、45分とかそのぐらいですよね確か、うん、45分50分、まあそんなもんです。1時間60分はないですよ、
はいはい、
で1時間目綺麗だなと思って見たそこをふって見たらほぼ一つも葉っぱがなかった。
マジか。
おー、
まあちょろちょろぐらいはありますよでも、まあ、もうそんな全くないくらいの印象で、
パッと見のイメージが一気に変わるぐらい変わってたってことですよね。
そう、そうなんです。でもう本当驚きで知らなかったんですよ、私そのイチョウ並木を見慣れてなかったので、はいはい、あの自分が住んでるお家の近くにイチョウの並木とかなかったから知らなかったんですよね、
はいはい、
でイチョウってそういうものなんですよね。今は分かってるんですけど、うん、本当に本当に一気に落ちるんですよ、
まあ、タイミングがあるんでしょうね。
そう、
そのスキル、
そう、
桜とと一緒で
一緒、うん、本当に一気に落ちたっていう感じで、もうびっくりです、ま
あ、そのタイミングをタイミングっていうか、
はい、
まあ、何気なく過ごしてて次の日なんて落ちてしまってるなみたいな、だいぶなくなったなっていうのはあるんですけど、その時間でたまたま気にしてらっしゃったとこがすごいタイミングなんですよね。
そう、
そのタイミングを見たというのが、
そう、本当に衝撃で、
まあ、まあすごいと思います。なかなかそのタイミングには鉢合わないなって思
う。でしょ、なんか映像の衝撃ってこういうものなんだっていうぐらい衝撃でした。今はそれ分かってるので、あのイチョウ並木って本当綺麗じゃないですか、特にトンネルになってると綺麗なんですよ。で、なんていうのかな、左右に並木がずっとあって、で上に黄色い葉っぱがついていて、下のその並木の間の道に黄色い葉っぱがこう絨毯のようになっていて、上にも葉っぱ下にも葉っぱってなってるのがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で私そもそも黄色って好きなので、白が一番好きなんです、次に黄色が好きなんですね。でその黄色の並木っていうのがいわゆる赤の紅葉を見るよりも好きなんですよ。
もうもうもう好きだと思います。
すっごい素敵で、なんだけど今のような感じだから、あのなかなかそういうタイミングに行けないんです。
うーん、
下も葉っぱ上も葉っぱみたいな時に行きたい、まあ
まあ、どっちもはなかなか難しいですよね。ただそう、一番近いタイミングの休日でぜひですね、
そうなんですよ、
一番近いタイミングの、
そう
ぴったりは難しいかもしれないですけど、桜と一緒で、
まあね、
今度の休日何週目が一番見頃、一番その満開に近い
そう。
タイミングで見に行こうかみたいな。
そうなんですよ。だからなんかもうこの多分これを収録して放送するときはもうどうなんだろう。今年は遅めかもしれないけど、さすがに終わってるのかなもうって思うんですけど、あのその頃までに私がイチョウの並木を、あのトンネルを見に行けていることを願っていただきたい、
まあ、ぜひぜひ、まあ、2週間ぐらいの多分猶予はあります。
まあ ねちょうど週末に見頃が来てくれるっていうことが、そもそもが角度が低いじゃないですか、まあ、そんな風に映るから
一番いいぴったりは難しいと思うん
ですよ。ぴったりは、そうそうそう、そうなんですよ。なのでちょっと狙ってあの今年は
ぜひぜひ、
はい、見に行きたいなって思ってます。あのリスナーの皆さんも間に合うようなら、あのイチョウの並木とか、まあまあ、紅葉でもね、まあ、紅葉もね
含めて、
はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
はい、
はい、そしてあのびっくりをお題にした川柳はあのこれからも募集してますので、ぜひ応募もお待ちしております。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
日常の不条理に
でっくん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイス、ご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
今日もお便りをご紹介したいのですが、あのその前に前回ご紹介をしたラジオネーム、はいはい、秋の空さんから、そうなんです、あの改めてお便りをいただきましたのでご紹介します。これね、
はい、お願いします、はい、
鉄拳先生アドバイスありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
自分でも気持ちは決まっていたように思えて朗読劇のグループをやめました。
あ、
でそうしたら自分で思っていた以上に気持ちがすっきりしました。今は一人芝居に取り組もうとしています、はい、というお便りをいただきました。
あ、はい、いやいや、ありがとうございます。
ね、ね、嬉しいですよね。
まあ、良かったと思います。
うんうんうん、本当にあのお知らせをいただくのも嬉しいですし、あの本当に良かったですよね。あの良かったって思ってこうやってお便りいただけているんだと思う。うん、
そう、あの一人芝居にしても他のことにしても、まずそのグループは、うん、まあ合わない、心が苦しいと思うなら、うん、俺は。うん、抜けてしまった方がいいかなっていうのは
前回の
俺の意見だったし、俺は純粋にそれがいいと思ったもんで、素直に良かったなって思います。ね、
本当に良かった良かったです。
まあ、ぜひあの新たな、ね、挑戦とこれからの楽しみに幸あらんことをと
思います。本当ですね、はい、それではあの今日のお便りをご紹介いたします。
はい、お願いします、
はい、ラジオネームみかん2号さん、
はい、お願いします、
はい、のお便りです。
はい、ありがとうございます。
私の日常の不条理は体育の授業です。うちの学校は体操服が指定されていて、学年でロゴの色が違っていて必ず指定のものを着用する決まりになっているのですが、はい、ということで書かれていまして、ちょっと年齢とかあの学校のこととか書かれていないんですけど、まあ、指定の体操服ということなので、みかん2号さん、まあ、高校生ぐらいですかね、という感じですが、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、その体操服のズボンがとても短くて見せパンくらいの丈です。うん、そんなに。で、男女共学なのでとても嫌です。
嫌です。
今時ブルマなんてありえないと思います。毎回授業が憂鬱でたまりません。体操服変えてほしいというはい、お便りです。さて、まあ、
これはまあそれぞれなんですけど、男女共学でそのブルマぐらいの、うん、まあ、ブルマもうブルマでしょう、ブルマぐらいの短さな。まあ、
ね、膨らんでるか膨らんでないかぐらいの
違いですよ、ね、これはもう個人的だけなんですけど、はい、けど俺だって嫌ですもん。俺があのブルマ履かなきゃいけないとなったら、ただまあ好きな人もいらっしゃるから、
まあまあまあ
まあ、まあね、まあ、そう、でも本題はそこではなくて、うん、
そう、
今回のやつはでも難しいなって思うんですけど、以前ですね、うん、あのこういうこのラジオにおいて、うん、例えば電車バス、うん、映画館など公共施設みんなが使う集団の場においては、
はい、
大元のルールは変えられないから基本的には、うんうん、個人個人で対処しましょうって言ったことがあるんですけど、
うん、
今回もまあ似たその学校という集団生活の場なんですけども、
うんうんうん、
前は状況なんですよ、みんなで使う状況なんですけど、まあ、今回は例えば、まあ、はっきり言ってしまうとブルマが嫌なので、うん、下にジャージを着てもいいですかって言って先生側がイエスって言ったら通るだけの案件なんですよね。
ああ、
そうですよね。
か
だから、うん、そう前とはちょっとニュアンスが違うんですよ。
確かにね。
だから嫌で毎回憂鬱で、
うん、
ってなるなら、
うん、
それこそ一言で変わる状況なので言ってしまっていいんじゃないかなって、それを進言してっていうかもう変える方向に持ってっていいんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
一言で言える状況だからこそ一言でノーとも言えるんですよ、あちらが。
まあね、
ダメです。で、うん、まあおおよその予想は次もそのダメですっていう、それは学校生活とは集団のルールをとか社会のルールを学ぶ、うん、まあ予習として学んだりするまでもありますからって、よくそれは校則とかで言われることです、はい、ルールは守らなければなりませんって言われると思うんですけど、まあ、体操服時代を変えてくれるのは作るあれとかもあるから多分難しいでしょうけど、うん、何年とかかかるレベルだと思うんですけど、はい、個人で対処できてしかも可能なことだから全然できるけど、はい、一言で、
うん、
障害があるとすればそのノーという意見なんですよね、
うん、
ただ世の中に革命家とかもいらっしゃるじゃないですか、
うん、
それでいやこれはおかしい私はこうしたいっていうのをその社会の中で貫こうとするのも一つの学びだとは、まあね、俺は全然思うので、
はい、
どちらも楽しいと思います、
うんうん、
3年間忍耐を学ぶのも、うん、それはそれで大切だと思うし、
うん、
こう変えていこうこう進めていこうって自分で考えてやっていくのも、
うん、
学びとして、
はい、
それはそれで素晴らしいことだと思うし、今みかん2号さんはそっちの方向を心がそっちの方向だもんで、
うん、
嫌だっていう、
いや、うん、
で耐えたいって思ってるわけではない、うん、ないから、
うん、
変えていこうっていう方向に舵を取って、
うん、
まずは理由は言わずに最初はジャージを下に着てもいいです、着てもいいですかって、ちょっと冷え性でとか、
うん
うん、ジャージを着てもいいですかっていうのを言ってみるのがいいんじゃないかなって思います。でそれはもう学校とか先生個人のそのそれぞれ違うと思う。そこの抵抗力っていうか、その壁は、
うん、違うかもしれないですね。
だからどうなるか分かんないんですけど、
うん、
もし万が一それでダメなら、うん、今度は署名を行ってみて、うん、ブルマ反対のあの意見を署名して提出するだとか、
うん、
自分が変えたいって思う限りぜひ活動を続けてもらってるのがいいかなって俺は思います。もしですよ、もし、はい、学校生活のうちにダメだったとしても、
うん、
それをやろうとした取り組んだ経験値は、まあ、本来の目的は達成できてないんですけど、
うん、
絶対に自分の経験値としてスキルになりますので、はい、
そうですよね、
今やらないよりは結果としてできるにしてもできないにしても取り組んでもらうのが俺はいいかなって思います。
確かに、
まあ、心からぜひ改善されますことを願っております、
うん、そうですよね、うん、同じように思ってらっしゃる方も他にもねたくさんいらっしゃるかもしれないですもんね、
まあ、少なくとも俺はブルマは嫌ですもん
ね、 ね、だからそういう思うと、まあ、まずはおっしゃったように言ってみるとか、言ってみるっていうのは下に何か履いてもいいですかとかっていうのも言ってみて、まあ、ダメだっていうことだったら、まあ、そういう署名を集めてみるとか、まあ、何段階かやってみるのは本当にいいですよね、
まあ、いいと思います。新潟さんはそれでいいと思います、
うんうん、
でもしこれを聞いてらっしゃる方でブルマ推進派の方がこの美学を見せつけることに何の恥ずかしがあるというのかっていうブルマ派の方がいたら、それはそれで活動していただいて、まあね、いや
活動
ブルマ配信反対っていう、まあもうそれぞれがそれぞれ の、
まあね、
あの気持ちで動くのが俺は素直でいいんじゃないかなって思います。辛いけどって言って、
うん、
言うカロリーを使うよりは我慢しようって思うのもそれも一つですし、
うんうんうんうん、確かに
今のブルマハン面白いですね。自分で空想上で考えたんですけど、でも多分いるにはいるっす。
まあね、反対の署名をあの旗をこう上げると
反対勢力が立ち上がるかもしれない。
そうかもしれない。そうかもしれない。
まあでもやってみないことにはわからないですから。
まあ、ね、どちらそうだ。意思表示をしてみると。
そう。はい、ぜひぜひ。
ぜひ。
楽しく、そして熱い学校生活を。
本当です。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
今日もありがとうございました。
的確
なアドバイス。ありがとうございます。
それではここで、的健先生こと片桐隆さんで、場内宝探しゲームをお聞きください。決した曲は片桐隆さんの場内宝探しゲームでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームヘビ使いパンプキンさんのお便りです。私は目が悪くていつもコンタクトをしています。つい先日、自宅マンションのベランダからコンタクトを落としてしまいました。ベランダから下の中庭を見ているとき、虫が飛んできて払った自分の手が目に触れてしまい、コンタクトが落ちてしまいました。絶対見つかるはずがなく、落ちた瞬間諦めました。が、ハードコンタクトなのでまだまだずっと使えるはずだったのに悔しいです。
どんまい。
うん、
辛いですね。
辛いですね。私も目が悪いんですけどコンタクトつけたことがないのでよくわからないんですけど、コンタクトってそんなこう簡単に取れちゃうというか落ちちゃうとか、そういう。片桐さんコンタクトされますか？
俺は怖いもんでしないんで、
ね。怖い怖い。
あの、目に何か置いてる。
あ、まあ、確かにね。確かに確かに。
あの、ハードコンタクトって多分メガネみたいなもんなんですよね、きっと。ソフトはまあ、よく買えるって。で、ハードコンタクトはしばらく使えるっていう感じ。
なのかな、
はい、まあまあ、だからショックですよね。
まあね。
でも、ね、失敗はまあありますよね。失敗っていうか、まあそういうタイミングの悪さ、虫が飛んできてどうのっていうのもありますし。
まあね。
昔メガネなんでしょっちゅうなくしましたよ。
メガネを？
そう、今はかけるようになったんですけど、はい、常に、
はい。
かつて、あの、何か見ようとするときだけかけてたんですよ。
わかります、わかります。
そう。そんな感じなもんで、常時つけてないもんで、はい、すぐどっか置いてきちゃったりして。
は
い、もう何回も。で、途中でもうメガネ数年俺、やってないときがあって。
はい。
で、新たにかけてみたら、はい、すごい世界が変わって、その数年越しに。だからもうそれから常時かけるようになっちゃったんです
よ。なるほど、すごいよく綺麗に見えるってことですか？そうです、それは。ああ、なるほど。
ただ、まあ そんな感じで俺もメガネすごいなくしてましたからね。はい、まあ、本当ありますよね、そういうこと
は。まあね、もう、まあ一種の事故、ね、みたいな、もう、ものですけども
。しかも、
しょうがない。
果実界パンプキンさん、ああ、まあ、まず、お便りありがとうございます。のお話の状況だと、
はい、
タイミングが重なって重なってっていうのだから、うんうん、しょうがない、
ね。しょうがないですよね。
俺はまあ不注意も兼ねてるんですけど、どんどんなくしたのは。パンプキンさんの場合はもう本当にしょうがない。
しょうがないですよね、本当に。
注意しててもそういうこともありますし。
うん、そうですよね。
だからまあ、落ち込むとは思うんですけど、ですよね。
ね、これはもう、すっぱりと忘れて。
そう、そうです。もうしょうがないです。
もう忘れて。もうひらひら出していった、コンタクトは。 まあもう忘れてしまい、
しょうがないです。
しょうがない。
いろんなタイミングが重なってしまって。
うん。なので、それはそれ。ということで、うん、まあ、新たな、
ね、
はい、ですよね、先を見て忘れていただいて、はい、楽しく過ごしていただければと思います。
はい、俺もそう思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、またお便りお待ちしてます。
どんまい、どんまい、どんまい。
課長、少し相談があるんですけど。
ああ、はいはい、相談。
はい。
ああ、前のあの言ってた休憩の件ね、ちょっと他の人にも聞いてみて、調整するもんでね。
の課長、違うんです。
ああ、そうかそうか。レイアウトの件ね。今度新人さん入ってくるもんで、そのタイミングで多分来月あたりぐらいに変えようと思う。
レイアウト、ですか？
あれ、違った？
違います。あれ、何言いたかったんだっけ？萌えは。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さん、番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験ご相談をご紹介いたしますので、どしどしお便りをお寄せください。それでは次回をお楽しみに。